こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バトラー神経系モビライゼーション促進と治療手技はデイブです。バットラーが神経ル整形外科的問題に対する評価と都市的介入を体系化した臨床家向けの専門書である。主題は神経を単に痛みを伝える組織として扱うのではなく、周囲組織との間で滑走し身長への適応、血流、軸索伝導、機械的刺激への反応を示す動的な系として理解する点にある。本書は相対神経新調の基礎から下肢体幹及び上肢のテンションテスト、所見の分析、治療原則、セルフケア、障害例へと進む構成をとる。したがって特定の手技を暗記する実技書というより、問診、身体検査、近畿への配慮を通じて仮説を立て、個別の反応に応じて治療を選ぶための臨床推論の書と位置づけられる。神経症状を伴う筋骨核系の問題を組織間の関係性まで含めて検討したい読者に向く。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相対神経を周囲組織との関係で捉える枠組み。本書の核となる相対神経伸長は、四肢や脊柱の運動時に神経系が一様に引き伸ばされるという単純な見方を退ける。実際には神経は神経根、脊柱管、筋膜、富士、関節、トンネル状の通路などとの位置関係の中で滑走長さの変化、圧迫への適応を行う。そのため症状の背景を考える際には、神経そのものだけでなく神経の動きを妨げうる界面組織や付着部周辺の可動性も検討対象となる。本書が提示するこの視点の利点は、痛む部位と問題の所在を安易に同一視しないことにある。例えば末梢に症状が現れていても、より近位の組織関係、姿勢、反復動作が神経への機械的負荷に関与しうる。もっともこの枠組みは単独の原因を即断する診断法ではない。主観的訴え、神経学的所見、運動時の反応を統合し仮説を検証するための生体力学的な言語として用いられる。次に、機能解剖、循環、軸索伝導から考える神経の過敏性、神経モビライゼーションを安全かつ合理的に扱うには、可動性だけでなく神経の生理学を理解する必要がある。本書は末梢神経系と中枢神経系の機能解剖に加え、神経組織循環、軸索伝導、神経支配を基礎として扱う。これは痛み、しびれ、感覚変化、筋力低下といった所見が単純な神経の短縮では説明できないためである。損傷後や刺激性の高い状態では、神経周囲の機械的環境だけでなく組織の感受性や生理的機能の変化が問題になりうる。そこで介入の目標は、可動域を強く増やすことではなく、患者の反応を悪化させずに負荷への適応を段階的に支えることになる。病理学的過程と予後に症を湧いている点も重要で、神経症状を伴う患者を一律の手技へ当てはめない姿勢を示している。神経学的な兆候を機械的、生理的、行動的要因が交差する臨床像として扱うことが本書の理論的な特徴である。テンションテストを陽性陰性で終わらせない検査の設計、下肢伸展挙上位差屈曲、スランプテスト、上肢テンションテストは本書の検査パートで中心的に取り上げられる。ただし、これらは神経障害の有無を機械的に判定するためだけのテストではない。テスト中に生じる感覚の性質、症状の再現性、左右差、関節運動を加減した際の変化、頸部や体幹など離れた部位の操作による反応を観察し、神経系の関与を分析するための手段として位置づけられる。この考え方では、可動域の終点だけを測ることは不十分である。どの運動要素が症状に影響したか、通常の組織伸長感と患者固有の症状をどう区別するか、所見が問診で得た情報と整合するかを確認する必要がある。さらに本書は感覚運動機能の検査、脊髄機能への注意、電気診断法への言及も含め、テンションテストを神経学的評価全体から切り離さない、検査を治療手技の前段階ではなく仮説の修正を続ける過程として扱う点に実践的価値がある。そして臨床推論と近畿判断、手技選択より先に問うべきこと。本書は臨床推論を独立した章としておき、神経モビライゼーションをこの症状にはこの操作という対応表から距離を置いている。まず問診により症状の部位、性質、時間的変化、既往歴、誘発、軽減因子を把握し、姿勢や運動パターン、感覚運動所見と照合する。その上でどの構造組織関係が関与しうるか、症状の刺激性はどの程度か、検査や治療に慎重さが必要な所見はないかを考える。ここでいう臨床推論は神経だけを原因と決める作業ではない。関節、筋、結合組織、神経の界面、全身的要因を含む複数の仮説を比較し、反応により優先順位を調整する作業である。特に予防処置と禁忌事項を検討項目に含めることは神経症状を扱う際の重要な安全策となる。施術者はテストで症状を再現できたこと自体を成功とみなすのではなく、 その再現が患者の状態にとって何を意味するかを判断しなければならない。本書は技術の考説をこの判断過程と切り離さない。最後に、治療セルフモビライゼーションを反応に応じて段階化する。治療章では神経過敏性が前傾にある場合と、病態理学的な問題がより目立つ場合を区別し、同じモビライゼーションでも負荷設定を変える必要性が示される。前者では症状を増幅させないことが優先され、後者では神経の移動や周辺組織との関係を改善する可能性が検討される。さらに、神経を直接の対象として考えるだけでなく、界面組織への対応姿勢、日常動作、関節モビライゼーションとの関係も治療の文脈に入る。ここで重要なのは、特定の操作を万能視しない点である。治療後の症状、感覚、可動性、日常生活上の変化を再評価し、容量や方向、頻度を調整することが求められる。自分で行う治療の章も受け身の施術だけで終わらせず、患者が姿勢や予防的行動を含めて自己管理に関与する道筋を示す。ただし、セルフモビライゼーションは診断に代わるものではなく、評価に基づく説明と適切な実施範囲が前提となる。本書は治療を固定的な手順ではなく、評価と再評価の循環として書いている。結論として、本書は理学療法士、作業療法士、医師、トテ療法に携わる臨床家など、しびれや放散痛を伴う筋骨核系の問題を評価する必要がある読者に適している。学生にとっても基礎資料になりうるが、解剖整理、神経学的検査、都市的評価を横断する内容であるため、臨床場面を想定して読み返すことで進化が出やすい。得られる実用的な利点は、テンションテストを単なる陽性陰性の判定から解放し、問診症状の反応、運動分析、再評価を結びつける視点である。また、神経症状を扱う際に、強い伸長や症状再現を目的化せず、刺激性と安全性を考慮して介入を調整する基盤にもなる。同分野の手技中心の解説書と比べた際の解脱点は、神経の機械的側面を循環や軸索伝導などの整理、病理学的過程、周囲組織との関係、臨床推論と一体化していることにある。写真の視認性には限界を指摘する読者もいるが、価値の中心は図版の鮮明さより、評価から治療、セルフケアまでを一つの論理でつなぐ包括性にある。手技のレパートリーを増やすだけでなく、適用の根拠を吟味したい臨床家に有用な一冊である。ご支援いただける場合は、デイビッド S バトラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。